こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その幸運は偶然ではないんです。はスタンフォード大学の心理学者 J.D. クランボルツと A.S. レビンによるキャリア形成と意思決定を扱う一般向け実用書である。現代はラッキーズノーアクシデン。本書の中心にはクランボルツが提唱した計画された偶発性プランツの考え方がある。これは将来を精密に予測して唯一の正解の職業を選ぶよりも予期しない出会い、出来事、失敗、興味の変化を機会として生かす方が現実のキャリアに即しているという立場である。著者は計画そのものを否定しない。ただし計画が外れた時にそれを失敗と決めつけ別の可能性を閉ざす態度を問題にする。一般の人々の転機を題材にしながら不確実性の高い人生で何を自分で選び、どのように偶然を活用できるかを考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、唯一正しい職業を探す発想から変化する経験を読む発想へ、本書が批判的に検討するのは、自己分析を十分に行えば自分にとって唯一無二の転職を事前に特定できるという見方である。職業選択では適性、価値観、学歴、労働市場、人間関係、健康、住む場所などが相互に作用し、その条件自体も時間とともに変わる。したがって若い時点で立てた計画がそのまま実現しないことは、判断力や努力の不足を直ちに意味しない。本書は予測不能性をキャリアの例外ではなく通常の条件として扱う。ここで重要なのは目標を持たないことではない。現時点の方向性を仮説として持ち、実際に試した経験から仮説を更新することである。ある職業への関心が薄れた場合にも、夢が消えたと解釈するのではなく、何が変化し次にどの選択肢を調べるべきかを問う。この転換によって進路の不確実さは解消すべき欠陥ではなく探索の余地として捉え直される。キャリアを1回限りの正解端子から経験を通じた学習過程へ戻す点に本書の基本的な意義がある。次に、計画された偶発性、起こりうる接点を増やす計画された偶発性は、幸運を神秘的な運命として扱う理論ではない。予測できない出来事が起きることを前提に、その出来事から選択肢を生み出せるような行動を意識的に増やす考え方である。関心のある分野の人と話す、新しい活動に参加する、未経験の役割を小さく試す、学んだことを発信する。といった行為は結果を保証しない。しかし情報、人間関係、技能、次の誘いに接する機会を増やす。反対に結果が確実になるまで何も始めない態度は、失敗の可能性だけでなく発見の可能性も減らす。本書の論点は偶然を完全に設計できるということではなく、偶然に反応できる環境を自ら整えられるという点にある。行動後には起きたことを単に成功失敗で判定せず、得た情報や新たな関心を確認する必要がある。この振り返りがなければ、出来事はただ通り過ぎる。行動、出会い、解釈、次の思考という循環を作ることが、偶発性をキャリア資源へ変える仕組みとなる。さらに、結果は支配できなくても、次の行動と反応は選択できる。本書は、不確実な結果を前にした時の焦点の置き方を明確にする。採用されるか、企画が受け入れられるか、出会いが将来につながるかといった結果には自分以外の要因が多く含まれる。一方で応募する、相談する、学ぶ、試作品を作る、別の方法を試すといった行動は少なくとも一定程度は自分で選べる。この区別は失望や不安をなくすための楽観論ではない。自分が統制できない結果だけを基準にすると、行動する前から停止しやすくなるため、統制可能なプロセスへ注意を戻す実践的な枠組みである。失敗も能力全体への最終判定ではなく、特定の条件下で得られた情報として扱える。もちろん経済的制約や家庭責任、差別など個人の行動だけでは解決できない障壁もある。本書の考え方を有効に使うには、そうした現実を無視して自己責任化しないことが必要である。その上で、制約の中でも接点を増やす小さな行動を探す姿勢は、停滞感を具体的な探索課題へ置き換える助けになる。そして好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心を機械発見の技能として扱う。計画された偶発性を実践するために、本書は複数の行動特性を重視する。好奇心は今の専門や役割の外側にも問いを向け、新しい情報に接する力である。持続性は関心を持った活動を一度の反応だけで見限らず、学習や関係形成を続ける力を指す。柔軟性は以前の選択や自己イメージに執着せず、経験から考えを修正する態度である。楽観性は根拠なく良い結果を確信することではなく、問題に直面しても別の手段や支援を探せるという見通しに近い。さらに冒険心は失敗の可能性がある新しい試みに踏み出す姿勢である。これらは性格診断のラベルではなく、行動を通じて鍛えうる技能として理解する方が本書に沿う。例えば、 好奇心は未知の仕事について一人に質問することから、柔軟性は当初の結論と異なる情報を記録することから実践できる。5つの要素は独立しているのではない。好奇心が接点を作り、持続性が接点を関係に変え、柔軟性と楽観性が予想外の結果を次の選択肢として読み替え、冒険心が再び行動へ戻す。計画を捨てるのではなく、検証と修正が可能な仮の地図にする。本社はしばしばキャリアプランは不要という主張として受け取られがちだが、より正確には計画への硬直的な執着を占める本である。計画には現在の優先順位を整理し、必要な準備を決め、短期の行動を選ぶ役割がある。問題は計画を未来の保証とみなし、想定外の情報が現れても修正しないことである。目標を仮説として扱えば、進学、移動、転職、副業、学び直しなどの節目で何が分かったか、何に関心が強まったか、どの制約が変わったかを検証できる。この方法では、当初の目標を変えることは一貫性の欠如ではなく、学習に基づく調整となる。また複数の選択肢を残しておくことは、優柔不断さと同義ではない。情報不足の段階で可能性を早く閉じないための合理的な戦略である。ただし、選択肢を広げるだけでは行動が散漫になる。関心のある領域を定めた上で、小規模な実験を行い、その反応をもとに次の一手を絞ることが重要になる。本書は長期目標と偶発的な発見を対立させず、両者を往復させるキャリア設計を示している。結論として、本書は将来の職業を決めきれず不安を抱える学生、転職や配置転換を考える働き手、既存の専門性だけでは先行きが見えにくい事業者に特に適している。また計画通りに進まない経験を失敗としてのみ受け止めてしまう人にも有用である。ただし、即効性のある就職ノウハウ、業界研究、履歴書作成法を求める読者には別種の実務書を補助的に必要とするだろう。本書の実践的価値は、未来を当てる技術ではなく、予測が外れた後にも動き続けるための判断原理を与える点にある。読者は自分の行動で増やせる接点は何か、予想外の出来事から何を学べるか、古い目標に不必要に縛られていないかを点検できる。類似の自己啓発書との際は、幸運を単なる気分や願望の問題としてではなく、行動、学習、環境との相互作用として説明するところにある。一般の人々の事例を通じて理論を平易に提示するため、キャリア理論の入門としても読みやすい。不確実性を消すことではなく、不確実性の中で選択肢を育てること、その現実的な視点が本書の長所である。ご支援いただける場合は JD クランボルツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。